聖書を読みます。最初に旧約聖書からアモス書の5章21節から24節まで、旧約聖書の1436ページです。私はお前たちの祭りを憎み退ける。祭りの捧げ物の香りも喜ばない。たとえ焼き尽くす捧げ物を私に捧げても、穀物の捧げ物を捧げても私は受け入れず、肥えた動物の捧げ物も顧みない。お前たちの騒がしい歌を私から遠ざけよ。盾ごとの音も私は聞かない。正義を洪水のように、恵みの技を大河のように尽きることなく流れさせよ。新約聖書からルカによる福音書第5章1節から11節まで、新約聖書の109ページです。イエスがゲネサレト湖畔に立っておられると、神の言葉を聞こうとして群衆がその周りに押し寄せてきた。イエスは2艘の船が岸にあるのをご覧になった。漁師たちは船から上がって網を洗っていた。そこでイエスはそのうちの一艘であるシモンの持ち船に乗り、岸から少し漕ぎ出すようにお頼みになった。そして腰を下ろして船から群衆に教え始められた。話し終わった時、シモンに、沖に漕ぎ出して網を下ろし漁をしなさいと言われた。シモンは、先生、私たちは夜通し苦労しましたが何も取れませんでした。しかしお言葉ですから網を下ろしてみましょうと答えた。そして漁師たちがその通りにすると、おびただしい魚がかかり網が破れそうになった。そこでもう一艘の船にいる仲間に合図して、来て手を貸してくれるように頼んだ。彼らは来て二艘の船を魚でいっぱいにしたので、船は沈みそうになった。これを見たシモン・ペテロはイエスの足元にひれ伏して、主よ、私から離れてください、私は罪深いものなのですと言った。取れた魚にシモンも一緒にいた者も皆驚いたからである。シモンの仲間ゼベダイの子のヤコブもヨハネと同様だった。するとイエスはシモンに言われた。恐れることはない。今から後あなたは人間を取る漁師になる。そこで彼らは船を陸に引き上げ、すべてを捨ててイエスに従った。祈ります。天地の造り主、歴史の支配者でありたもう全能の父、生ける誠の神様、権限後第二の主日に私たちを礼拝にお招きくださり、皆を賛美させ、御言葉を聞かせてくださいます恵みを深く感謝いたします。どうか意図高きところでは栄光があなたに、地上ではあなたの平和がありますように。神様、教会に連なるすべての兄弟たち姉妹たちのために祈ります。特に厳しい寒さの中で病んでいる友を顧みてください。あなたの守りと癒しの御手を差し伸べてくださいますように。看取るご家族を励まし力づけてくださいますように。ご高齢のために礼拝に出席することが難しくなった方々にあなたのお支えがありますように。孤独な人々、人生の悩みを背負う方々、今日も涙とともに一日を始めた友の上に、 あなたの助けがありますように。しばらく教会から遠ざかっている友を顧み、外国で暮らす友やこの国で生きる外国の人々を守り、旅にある友の旅路の平安を祝してくださいますように。受験のシーズンに入りましたが、志を立てて努力している若い人々をあなたが支え導いてくださいますように祈ります。教会学校の愛する子どもたちの心と体を今週もお守りください。そしてこの町に住むすべての市民の方々にあなたの恵みがありますように。平和の主なる神様、私たちは心から平和のために祈ります。世界にあなたの平和をきたらせてください。軍事力によって敵対勢力を抑える表面上の平和ではなく、あなたの御旨に従って互いに尊敬し合い、愛し合い、一緒に生きていくという誠のシャロームが、平和が来ますように切に祈ります。そして私たち一人一人をあなたの平和の道具としてお持ちくださいますように。憎しみのあるところに愛を、争いのあるところに許しを、分裂のあるところに一致を、疑いのあるところに信頼を、誤りのあるところに真理を、絶望のあるところに希望を、闇に光を、悲しみのあるところに喜びをもたらすものとしてくださいますように。神様、あなたがご存知のように、私たちの国は多くの国民の声に反して、先週とうとう自衛隊の先遣部隊をイラクに派遣しました。結局は米国の手先として働くことになるのではないかと私たちは心配しています。どうか二度と戦争をしないと誓った言葉を踏みにじるようなことがありませんように、あなたの導きを切に祈ります。私たちの国の指導者たちに歴史への洞察力と誠の知恵が欠けています。どうかあなたがそれをお与えくださいますように。そして国の将来を誤ることがないように助けてくださるようにお願い申し上げます。この礼拝をあなたご自身が親しく導いてくださり、私たちに新たな信仰と希望と愛をお与えくださいますようにお願い申し上げます。貧しい感謝と祈りを兄弟たち姉妹たちの祈りに合わせ、主イエスキリストの御名によって捧げます。アーメン。今日はこのルカによる福音書の5章の最初のところについてお話をしたいと思っています。実はこのところは昨年の秋に9月21日だったと思いますが、ドイツから来られたシュティーヤさんという牧師が 説教をされましたが、その時のテキストとして選ばれた箇所ですね。その同じ箇所について説教するのはちょっと具合が悪いかなと思ったんですけれども、しかしいろいろ考えまして、私もやっぱりこの箇所について今日は、お話をしたいと思いました。ここにはまず気がつくことですけれども、大変生き生きとした情景描写があります。最初の部分ですが、イエスがゲネサレト湖畔に立っておられた。そうすると彼の言葉を聞こうとして群衆がその周りに押し寄せてきた。岸辺には2艘の船が寄せてありまして、そのそばでは前の夜の漁で収穫がないまま空手で帰ってきた漁師たちが網を洗って片付けにかかっていました。イエスはそのうちの一艘、シモン・ペトロという人物の船に乗り込みまして、岸から少し漕ぎ出すように頼みます。でこのようにしていくらかの距離を群衆との間に置くことで、大勢の群衆にもみくちゃにされることもなく、しかも声はみんなに届いただろうと思われます。船はつまり格好の説教団に早変わりしたわけですね。で話し終わりますと、イエスはペトロに沖に漕ぎ出して網を下ろしなさいと言います。これはプロの漁師としては納得できない指示です。一晩プロの自分たちが一生懸命やってきて取れなかったのに今さら出ていけというのは、素人っていうのは恐ろしいことを言うものだと、そういう気分だったろうと思いますけれど、納得はできませんから、ペトロは初め渋っています。しかしお言葉ですから網を下ろしてみましょう。でこう言って指示通りにするんですね。すると思っても見なかった大量でした。でその時ペトロは意外な好結果を目の前にして舞い上がったでしょうか。いいえ、彼は逆にイエスの足元にひれ伏して、主よ、私から離れてください、私は罪深いものなのです、でそう告白したというのであります。でこのところが今日のこの箇所のポイントだと私には思われます。で昨年の9月にシティア先生がなさった説教の中では、私は実はそれをもう一度綿密に読んでみました。でいろいろ教えられるところが多かったんですけれども、あの時私は通訳としてここに立っておりまして、シティア先生の言葉をまあ日本語に直したわけですけれど、通訳というものには一定の限度がありまして、自分に、あまりよくわからないような言葉でもその人が言った言葉ならばちゃんと伝えなければいけない。昔ある有名な神学者が日本に来て講演をなさった時に、いちいちそばに立っている通訳にお前は今の私の言葉をちゃんと通訳したかと言って確かめていたのを思い出しますが、通訳をするっていうことにはそういう限度がありまして、本当はもう少しここは私だったら、もう少し詳しく説明した方が分かりやすいのになぁと思うようなところもないわけではなかったんですけれど、やはりその説教者に対する礼儀がありますから、通訳者としてはそのままお伝えしました。それをいくらか今日は取り戻したいと思っています。シティアさんはこう言いました。 この場面ですね、さっき生き生きとした情景描写だと私は申しましたが、この場面です。その場面を単なる観客として眺めているだけではいけないと。でむしろイエスによって語りかけられる存在として、つまり御言葉を聞くものとして読むべきである、そうおっしゃいました。でこれはその通りだと思います。その情景、ここにルカが展開している情景をただ観客として眺めている、芝居を見る人のように、そしてああよかったと言って帰っていく、そういうのではなくて、そこで語られる言葉が自分に向かって語りかけられているという、そういうふうに考えてそれを読むべきであると。で私は本当にその通りだと思いまして、今日は皆さんとご一緒にそのような気持ちでこの、箇所を読みたいと思っています。でその時にペトロは、多分心の中にはまだ納得しない気持ちは残っていただろうと思いますが、しかしお言葉ですから網を下ろしてみましょうと言いました。先生が沖に漕ぎ出して網を下ろしなさいっておっしゃいますから、まあそれには逆らえない、その通りにしましょうっていくらか開き直ったような気持ちでそれを言ったんじゃないかと思いますが、でしかし私はこのお言葉ですからという言い方の中に大事なことが隠されていると思いました。このお言葉というのは単にその直前に言われたイエスの言葉、沖に漕ぎ出して網を下ろしなさいというあの指示の言葉だけを意味しているのではないんだろうと思うんです。でそうではなくて、あの頃イエスが精魂込めて人々に語っていた言葉がある。毎日いろんな人々に向かって、ことに苦しんでいる人や貧しい人々に向かって精魂込めて語っていた言葉がある。その言葉の全体がここでやはりペトロにも迫ってきていたんじゃないか、そんなふうに思うのです。でシティア先生がなさったことの中で、次に大変優れた着眼点がありました。で彼はこのルカ福音書にはイエスの言葉の内容はちゃんと書いてないと、でそれを彼は自分の想像力で補いまして、この五章のすぐ後の六章に出てくるイエスの言葉を引用しました。で私はこれも素晴らしいことだと思います。でその言葉というのはルカの六章、ルカ福音書の六章の20節以下の言葉でありまして、こういうのであります。貧しい人々は幸いである、神の国はあなた方のものである、今飢えている人々は幸いである、あなた方は満たされる、今泣いている人々は幸いである、あなた方は笑うようになる、人々に憎まれるとき、また人の子のために追い出され、罵られ、汚名を着せられるとき、あなた方は幸いである、その日には喜び踊りなさい、天には大きな報いがある。で、あともうしばらく続くんですけれども、シティアさんはこのところを引用されました。でこのように力強い慰めに満ちた言葉を語る方として、イエスはペトロの前に現れたのです。イエスはそういう方としてペトロの前に現れた。でこのことが重要です。でペトロとその仲間たちはその時 私たちは夜通し苦労しましたが何も取れませんでしたと言ってがっかりしていました。いわば人生の現実に、落胆していたと言ってもいいかもしれません。しかしその人たちがこのように力強い慰めに満ちた言葉を語ることのできる方に面と向かって立っていたのです。その力に触れたのです。ですからそういう方としてペトロたちの前に立ったこのイエスの言葉があの大量の奇跡を引き起こしたというふうに私たちは考えます。それは単なるマジックではない。イエスには現実に打ちひしがれたものを再起させる愛の力がある。でペトロはその時本当にはそのことを信じていませんでしたが、そのペトロのありようもその時同時に暴露されます。で彼は罪の告白をせざるを得なかった。私から離れてください、私は罪あるものです、そう言って彼はイエスの前にひれ伏したのでありました。でこのことを私は大変深く考えさせられます。昨年の秋ごろから私は説教の主題に在籍の告白ということを取り上げました。でこれからもその問題を続けて取り上げていきたいと考えています。しかし一体罪を認識する、自分の罪を認識するとか罪を告白するとかいうのは一体どうして起こるんでしょう。どのようにして私たちの上に起こるのでしょうか。罪の認識と告白、それはどのようにして出来事となるのか。でこのことを私たちはよく考えなければならないと思います。でペトロの場合はそれはひとえにイエスとの出会いによって起こりました。あのように力強い、そして愛に満ちた言葉を語りかけることのできる方、その方と出会うことがペトロを罪の自覚へと、あるいは罪の告白へと導いたのです。そういうことは私たちの生活の中でも実際に体験されることではないでしょうか。皆さんもおそらくいつか、ああ私は間違っていた、本当にそういうふうに深く考える、あるいは悔い改める、そういう経験をお持ちだろうと思います。人間として生きるということはそういうことです。ああ自分は間違っていた、そのことを心の底から悔いて告白して許しを求める、そういう経験を持たない人がいるでしょうか。そしてそういうことは突然起こるっていうのではなくて、まあそういうこともたまにはあるかもしれませんけれども、誰か本当に真実な愛に満ちた人と出会うことによって、そしてそういう自分でも受け入れてもらっているっていうことが信じられる、その時にそういう自覚、罪の告白、そういうことが起こるのではないかと思います。ペトロもそうでした。イエスと出会うことが彼を罪の告白へと導いたのです。 第二次大戦下における日本キリスト教団の責任についての告白というのがあります。通称戦績告白、戦争責任告白をさらに縮めて戦績告白などと私たちは呼んでおりますが、その中にこういう一節があります。世の光、地の塩である教会はあの戦争に同調すべきではありませんでした。まさに国を愛するゆえにこそ、キリスト者の良心的判断によって祖国の歩みに対し正しい批判をなすべきでありました。しかるに私どもは教団の名においてあの戦争を是認し支持し、その勝利のために祈り努めることを内外に向かって声明いたしました。誠に私どもの祖国が罪を犯したとき、私どもの教会もまたその罪に陥りました。私どもは見張りの使命をないがしろにいたしました。心の深い痛みを持ってこの罪を懺悔し、主の許しを願うとともに、世界のことにアジアの諸国、そこにある教会と兄弟姉妹、また我が国の同胞に心から許しを請う次第であります。で、これはほんの一部分ですが、戦争責任告白の中心的なところです。中心部です。で、これを書いたのは鈴木正久という牧師でした。鈴木玲子さんのお父さんです。で、ここにいる私たちの多くのものはこの鈴木先生の薫陶を受けて青年時代を過ごした者たちです。私自身もそうです。で、その先生から私たちがよく聞かされた話に、朝鮮人の飴売りというのがあります。で、彼のお父さんは、その頃病気で寝ていた。で、そこへ、ですから生活もかなり苦しい状態であったんですけれども、ある日貧しい身なりの朝鮮の人が、男の人が飴を売りに来た。で、その頃よくあったことのようです。当時朝鮮は日本の植民地支配下にあったわけですから、生活をするためには何でもやる。で、日本に来ていろんなことをやる。しかしなかなか食べていけない。飴を売るという零細な商売をして自分たちの生活をやっていた人の一人でしょう。で、彼は玄関先から、ちょっと次の部屋に目を移して、そこにお父さんが寝ていることに気がついた。そうするとたどたどしい日本語で、お父さん病気かって聞いたんだそうです。で、うなずくと、これ食べなさい、そう言って先生の手にたくさんの飴をつかませて行ってしまった。先生は台所にいたお母さんのところに走り込んでいきまして、お金ちょうだいって言って、何がしかのお金をお母さんからもぎ取って後を追っかけた。見つかりませんでした。彼は そのわずかばかりのお金を握りしめて、右の方へ走っていき、左の方に走っていった。見つからなかった。しかし鈴木先生の心の中には、この貧しい朝鮮の人の優しさというか真実というか、それが燃えていました。そういうことを彼は自伝のような本にも書きましたし、それから私たちに時々話して聞かせてくれました。で、私はあの戦争責任告白を書いた鈴木先生の心には、ことにアジアの諸国、そこにある教会と兄弟たち姉妹たちに許しを乞う、こういうふうに言った彼の気持ちの中には、この時の飴売りの人の姿があったと思います。在籍を告白するということは、最近よく日本の保守的な歴史家たちが自虐だと言います。そう言ってけなします。そんなふうに自分で自分をいじめて何になるんだ、自虐だと言ってけなします。しかし自虐で自らの罪を告白することは到底できません。自虐とは何の関係もありません。平然と他の国の人々を苦しめていた自分たちの国、そしてそれをなすところなく見逃していた教会、その罪を彼がどうしても言わずにおれなかったのは、このような出会いがあったからではないでしょうか。そしてこの飴売りの人との出会いだけではなくて、そのことを通じて罪人を受け入れて許してくださるあの聖なる神、深い愛に満ちた主イエス、その方との出会いがあったんだと思います。自虐で罪を告白することはできません。これは自発的な悔い改めです。心の中に長いこと動き続けていたあの感動というか感謝というか、それが自分は間違っていた、自分たちは間違っていたという罪の告白へと導いた。で、これは自発的な悔い改めです。そしてそのように在籍を告白するときに、人には新しい使命が見えてきます。で、今日のところの十節に、次のページですが、イエスはシモンに言われた。恐れることはない。今からのち、あなたは人間を取る漁師になる。こう言われまして、ペトロには新しく生まれ変わって、新しい使命のために生きるという、そういう道筋が与えられます。で、これもまた聖書の重要なメッセージの一つです。で、自分の罪を確かに認識して、それを誠実に告白した者は生まれ変わるのです。再生するのです。そしてそれこそが本当に人間らしい生活なのではないでしょうか。祈ります。神様、 私たちはあなたの御前で多くの罪を犯すものです。しかしあなたはそのような私たちを憐れみ、受け入れ、罪を許し、そして新たな命を与えてくださいます。そのことを感謝いたします。どうか私たちが そのことについて敏感であることができますように、この祈りを主イエスの御名によって捧げます。アーメン。賛美歌の280番。Thank you.